こんにちは、タクラムキャストです。タクラム C&R の矢野です。
田原です。
山本です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日は C&R の架空のカルチャー雑誌をコンセプトにした、まあ、イシューというシリーズを、3月できなかったんですけど、まあ、3月4月合併号的にやれたらなと思っていまして、今月はパークアットを特集でやりたいなと思っております。パークアットっていうのは、タクラムが、まあ、ちょっと部活動のようにそれぞれの専門領域を深掘りしたいこととかを、チームでいろいろ集まってリサーチしたりアウトプット作ったりしているマークアットという活動の中の、一環で C&R は、マークアットコミュニティという形で運営している30歳以下のデザイナーのコミュニティ作りの学びの場っていう感じでいいですかね。昨年の4月ぐらいでしたっけ、第1期をやって、ね、はい、今年2024年の1月から、第2期を3ヶ月、ついこの間ですね、3月の末で終了したという感じですが、今期の概要はですね、観察をテーマに3人の観察のプロフェッショナルな方々をお呼びして、レクチャーをいただきながら、僕たちのこう観察の目をよりこうレベルアップさせていこうということを主眼に置いたコミュニティ活動だったんですけれども、サンディ、ユーコス、それぞれどうですか？パークアット3ヶ月終えてみて、感想というか振り返りみたいなものがあれば聞いてみたいなと思うんですけど。
めちゃくちゃ良かったというか、観察っていうことのなんか奥深さみたいなことをすごく感じられた回だったなと思っています。うんうん、今回は外部の講師の方に3人来ていただいたんですけれども、まあ、同じ観察というものをとっても、課題解決のための観察とか、ありのままの観察していく方法とか、観察したものを少し距離を取りながら、どういうふうにこうメタ化していくのかみたいなところの観察みたいなところで、本当に三種三様の観察の仕方を学べたっていうところでいくと、すごく面白い回だったなっていうふうに思いました。そうですね。基本的にはデザイナーの、みんなが集まってるコミュニティなんですけど、私自身はデザイナーじゃないけれども、やっぱり日々の業務にすごく活かせることもたくさんあって、学びの深い回だったなと思いました。
そうですね。ちょっと補足すると、すみません。肝心な情報が抜けていたんですけど、その3人の、まあでリサーチ、観察のプロフェッショナルというのは、1人は、元デザインファームで、デザインリサーチャーをやっていたマルコさん。でもう一方が、美学者で、東京工業大学で、教鞭取ってらっしゃる伊藤浅さん。それと、昨年ですかね、亀倉優作賞を取った、アートディレクターの、岡崎智弘さん。この3人の方を、まあ、お呼びして、まあ、ちょっと贅沢ですよね。皆さんからこう観察についてお話を伺ったというところなんですけど、サンディはどうですか？
私もなんかさっき今回2回目っていう話をしてたと思うんですけれど、1回目は実はインクルーシブっていうテーマで、私たちコミュニティ、パークアットコミュニティ、あれ？マークアットコミュニティで、名前がパークアット、公園のような場っていうので、テーマをインクルーシブにしてたんですけれど、なんかその1回目からの振り返りとして、すごいやっぱりインクルーシブっていう言葉が大きすぎて、なんかそこから捉えるものとか、そこに対する思いがそれぞれありすぎて、結構収束させていくのが難しかったっていう学びもあったので、まあそのパークアットっていう場を学びの場にするために、発散で終わらないためにはどうしたらいいかっていうのをみんなで考えて、今回は観察っていうテーマに絞ったと思うんですけど、なんかそれがすごくいい流度というか、いいテーマ設定だなっていうのは思いました。
ね、観察って何でしょうね。なんかその、今サンディ言ったみたいに、前回インクルーシブ。まあそれはそれですごく議論面白かったんですけど、まあちょっとやっぱり社会的なテーマだったりとかもするので、うん、少しこうイデオロギー寄りというか、なんかまあ自分はこう思うっていう強い正義のもとから、なかなかこうはみ出て、ちょっと相手側の立場に立つとか、なかなかちょっとこう、何ですかね、自分の思いの強さがすごく出ててよかったんだけど、かえってその議論が 個人の中でせっかくみんなで集まってるのに閉じてしまう可能性もあるなっていうのがあったので、うん、でその時に僕がちょうど年末とかにこう地元の駅のコンコースとか歩いてると、まあ朝早くから百貨店に並んでる人がいるわけですよね。やっぱりなぜか百貨店っていつもオープン前に人並んでるじゃないですか。で、僕はなんでこんな朝早く並んでまで百貨店で買いたいものがあるのかなって思う一方で、ひょっとしたらこの人、この時間しか来れないっていう可能性もあって、別に朝早く来たいわけじゃないんだが、この時間にしか来れないっていうだけもあるよなとか、いろんなこう視点、タクラムでもよく複眼視点とか言ったりしますけど、なんかそういうのを学べると、よりちょっと自分のクリエイティブとかが変わってくるのかなというふうに思って提案させてもらったっていうのがね、背景としてあるんですけど、自分も3人のお話を聞いて興奮しました。うん、よかったですよね。
ね、めちゃくちゃ面白かったですね。
楽しかった。
なんか印象に残ってることとかってあります？なんかそれぞれのレクチャーの中で。
なんか私が面白いなと思ったのは、伊藤麻さんの回で、あのバロックっぽいのと、
あったね、
もう一個ルネサンス、
うん、
っぽいやつみたいので、こう事例を挙げてった時に、なんかこうどっちだっけ、桑田さんとユーミンみたいな、こう出てて、
ありましたね。
なんかこうしっかりとこう描写されるとか表現しているものと、こう何を言ってるか一瞬聞いただけだとわからないんだけど、なんとなくこういうテーマの歌だなっていうのがわかるみたいなことで、こう抽象化していくみたいなのがすごく面白くて、
うん、
抽象化していくと、なんか一見やっぱ違うもの、全く関係のないものみたいなものが自分のこう考えていくプロセスに組み込まれて、なんかその組み込まれた因子がやっぱ多ければ多いほど出る答えみたいなこととか、たどるプロセスとかっていうのはやっぱ頭の中ですごい変わってくるなっていう印象があって、なんかすごくなんだろう、日々仕事をしてると、結構同じ仕事とかをしていると慣れてきているので、こう頭の回路みたいなことが同じ経路をたどって答えを出してしまうことがすごく多いと思うんですけど、一見なんかそこから離れて、これってどういうことなんだろうみたいなことをちゃんと抽象化して、一回こう違う道をたどった時に違う答えが出るとか、同じ答えだけど違うプロセスをたどれて、なんか確からしさみたいなことが、自分の中で違う方法で確かめられるみたいなことっていうのはすごい面白いなと思いました。
なるほどね。確かにあったね。バロックルネッサンスみたいなね。うん、
めちゃくちゃ面白い。何言ってるのかなって最初思ったんですけど、
うん、
うん、すごく面白いなと思いました。
伊藤麻さんは全体的にテーマが、うん、具体と抽象の間を観察するっていうテーマで説明をしてくださって、うんうん、その中のこう何々っぽいものを探すっていうアクティビティで、ルネサンスっぽいものとバロックっぽいものをみんなで探してみて共有するっていう会をアクティビティでやったんですよね。
うん、そうですね。
なかなかビジネス用語をこうなんか言い換えるみたいな話とかもあったよね。なんか。
あ、メタファーですね。
うんうん。
あれも面白かったね。あれ、なかなか知らず知らずに当たり前のように使ってるけど、なんかそれってすごい言葉だよね、みたいなこととかもね、出てきたりしてて。うん、うん、面白かったな。サンディはなんかこう印象残ってる回とか、こう、コメントとかってありますか？
なんか、個々でももちろんあるんですけど、なんか3つのバランスがすごい、なんかこう、うん、面になって印象的だったというか、こ、うん、の伊藤麻さんの回で一番最初客観性の話があったと思うんですけど、うん、なんかこう、客観性っていう本の中で、昔こう、スローモーションのカメラが生まれる前に、観察された水滴のスケッチがすごいこう、対照的に描かれていたんだけど、実はこう、スローモーションカメラで撮ったら、全然対象じゃなくって、なんかバラバラに水滴は広がっていったっていうことが、発見されて衝撃だったみたいなことが紹介されてたんですけれど、なんかそういう主観と客観の行き来みたいなのが、結構3つのテーマに共通してあるのかなっていうふうに、なんか感じて、それはこうなんか、まずよく見る、主観でよく見るっていう時に、 見てるはずだけど見てないものがたくさんまだまだあるなっていうのは岡崎さんの回で思いました。まずであとはなんかやっぱ客観性っていうところで自分が見えてないところをいかに見ようとするかっていう想像力とか、まあ、誰のために何のためにみたいなところで課題解決のマルコさんっていうなんかそこの行き来もあったなっていうのを3回を通して思いました、
うんうん、なんかマルコのアプローチも面白かったですよね。要はほら客観的にはなれない、
うん、どこまで行ってもね主観的な主観っていう、うん、
だから主観でいいんだよ一回まず見てみよう自分の思うままにっていうのもすごく、うん、なんでしょうね、気持ちが楽になる感じもしたし、普段目につかないものがこう目につくようなこう一つのスイッチにもなったなっていうのはありましたよね、うん、
ありましたね。
なんかそれを言葉にするってすごく大事だなと
思
って、
うん、
主観ってこう、うん、なんだろう、いいなとかって思うことって誰かにこうすごく説明する機会が、
うん、
その瞬間瞬間たくさんあるわけじゃないんだけど、うん、あのマルコさんの回ではみんなが同じものを見てどういうふうに感じてどう思ったかみたいな、何が良かったのかみたいなことを一個ずつ言葉にすると、なんか本当に違う答えが出てくるのが、やっぱすごく面白いなと思っていて、それをこう知れるみたいなことも、なんか今回の観察っていう視点を増やすっていう意味では、すごく学びになったなというふうに思います。
うん。しかもその、今回応募する、パーカットのメンバーを応募するときに、あれ何度、なんてお題だったっけ、身の回りで最近、違和感を感じたことでしたっけ、
そう、違和感、身の回りの違和感を140字で書いてくれとか、そんな感じだったよね。
うん、そんな感じでした。
その、まあ、エッセイみたいなものを書いてもらって、参加してもらって、で、この3回の皆さんのお話を聞いた後に、もう一回そのトピックを、観察してみるっていうようなことをやったときに、結構、それってみんな主観だけれど、変わってるじゃないですか。その3人の方の話を聞いて、主観さえも結構変わるというか、なんかその主観でしかないんだけど、自分の感じ方って状況だったりとか、そのなんか視点の数みたいなものによって、すごい変わりうるなっていうことも結構面白いなと思いました。
なんかさっきユーコスが言葉にするって大事だよねっていう話をしていたじゃない、うん、で、うんうん3回通して、まあみんなワークして発表したりとかっていうことをこう繰り返していくし、まあその回を追うごとにこう観察の解像度が高くなってるから、なんか多分最初ってすごく解像度が荒いから話せることが多分少ないんだろうなと思ったんだけど、もう最後めちゃくちゃみんな時間目いっぱい使って、かなりね、ハイレゾリューションな、こう、アウトプットをしてくれてるなっていう感じがあって、なんかそれがなんか多分、うん、普段ね、一応デザイナーのコミュニティとこう言ってはいるけど、完全にデザイン業務やってない人とかも来てくださったりしていると思うんですよね。そういう人たちが、こうなんかこう、ある種、こう、ものづくりのきっかけとなるようなことへのこう、開眼していくような感じが垣間見れて、すごく見ているこっちもなんか楽しくなってきたし、なんか自分もちゃんと作らなきゃなとか、なんかそういう刺激を受けることはね、なんか、今期の2期を通して僕はすごく感じましたね、うん。
すごいみんな成長してましたよね。なんか1回目と最後の回の、うん、なんかこう、なんだか、ね、一番最初の確かコンビニとか銀行とか、うん、まあみんなが、うん、使うようなサービスで違和感を、うん、みんながこう、述べた時って、うん割と、なんか、これが不便とか、
うん、
なんか、もう本当そこで終わりだったのが、うん、なんか3回目同じテーマで振り返ると、うん、どうしてこれはこういう風になってるんだろうなとか、うん、なんかよく見るとこうだったかもとか、もうちょっと深いところまで見てたりとか、
うん、
みんなのアウトプットがこう確実に、
うん、
変わっているし、その視点もすごく増えてるみたいなのは、参加してくれたみんなの話を聞いてるとすごい、感じて、あ、なんかこんな、すごいみんな成長していくなっていうのが面白かったですね。
うん、なんか1回目の、なんか自由にとりあえず観察してきてっていうのが、うん、多分スタートの集まりの時にあったと思うんですけど、うんうんうんま、みんな多分見てるだけだったんですよね。
うん、
だけど、最後、ね、岡崎さんの回で、 出た話で、まあ、手を動かすみたいな、こう、なんていうんですかね、うん、自分でどんどんこうトライエラーしてみるとか試してみるみたいな話あったと思うんですけど、その、あの、話にこう感化されたのか、みんななんかこう、何でしたっけ、柿ピーの食べ比べとか、
コンビニでね。
そうそうそう。ゆで卵と生卵のその卵の殻とその中身の間の皮、薄皮とかを、こう、なんですか、もう前だと、最初の回だとありえなかったような、こう、その説明の仕方とかも含めて出てきてたのがすごく印象的だったなと思いましたね。うん、なんか、こういうのって多分きっとこう、繰り返していると、すごく、まあある種こう、クリエイティビティにすごく影響があるんだろうなと思って。多分なんかこれの打ち合わせの時に多分ユーコスとかと話した時にそのクリエイティビティとか言うとすごく大それた話にもなるし、すごく話がぼんやりしてきちゃうけど、どうなんだろうねみたいなことをこうちょっと言われて、なんかはたと思って。ね、なんか、あの僕はもともとね、編集者だったりはするので、あれなんですけど、まあ何人か、まあ編集業界にも名物編集長と呼ばれる人がいらっしゃるんですけど、まあその中の一人と言ってもいいだろう、そのブルータスの西田善太さんですね。今、前の編集長ですね。今はあの、もう少し統括的なことをされてるんですけど、その方の言葉ですごく僕が好きな言葉があって、その好奇心を人任せにしないことっていうのがあって、あ、でもこれ観察のレクチャーをしてみて、あ、まあまさにそうだなと思って、で、なんか割とこう、クリエイティビティとかアイデアを考えろって言われると、みんななんかすぐそこに、その、ああ、なんかいい企画がとかいいアイデアがないってなっちゃうけど、でもやっぱそのスタート地点って何に興味を持つかとか何に違和感を持つかとか、どんなことにこう好奇心を持つかっていうことに尽きるんだよなっていうのがあって、なんか実はなんかそこをみんなとこう共有していきながらこうトレーニングというかね、なんか繰り返し好奇心をどういうふうに持つのかみたいなことやっていくと、なんかまあ、もうちょっと話として戻っちゃうけど、そのクリエイティビティの刺激になるんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんですけど、なんか皆さんどう思います？そんなこと。
本当そうですよね。なんかこう、今はやっぱり情報に溢れた時代で、あんまり自分で考えなくても、誰かがそれっぽいあの情報とそれに対する答えまで、あの出てくるじゃないですか。ね、うん、それを、ああ、なんとなくそう思うなって自分の意見にすることとかっていうのは結構やりがちだと思うんですけど、好奇心をその人任せにしないみたいなのっていうのは、なんか自分が何に興味があって、なんで興味があってみたいなところをちゃんと考えるみたいなところが、やっぱり情報が溢れれば溢れるほど難しいんだろうなと思うし、うん、クリエイティブとかっていうことは、その、まあ、それはなんかデザイナーだけのものでもないし、その何かの必ず出発点みたいなところで行くと、なんてなんだろうって考えるっていうことの大切さっていうのがなんかよりやっぱり重要になってるんだろうなっていう感じがしますよね。
タンディなんかもね、普段ものづくりするから、割とね、はい、好奇心の話したら確かにって言ってくれたりもして、すごくなんか嬉しかったんだけど、うん、なんかサンディ、はい、サンディもなんかこう、サンディすごい、サンディ自体がまあ好奇心の塊だもんね。だってね、なんかいろいろいつも変わったもの見つけてくるもんね。
やりたいことが溢れてきますね。そう、なんか好奇心を人任せにしないっていうのは本当にそうだなと思いますし、なんか今回の観察につなげて考えてみると、あの、受け手にならないみたいなこととも結構つながるのかなって思って、うん、こう世の中でなんでこれこんな風になってるんだろうとか、不便だなとか、なんかおかしいなって思うことを、なんかずっとこう受け手でいると変だなとか、もやもやが溜まっていくだけだけど、じゃあなんでこうなってるんだっけっていうところを、まあ、ちょっと視点を切り替えてみるとか、観察してみるっていうことで、うん、なんか自分もそちら側に行くことができるというか、うん、なんかそうしていくと一個一個こう、ね、なんかすごい大きなこう、変えられないと思っているようなことでも、自分のこう視点を変えることで、ちょっと受け手だけじゃないところに行けるとか、
うん、
なんかそれ結構成 生活そのものというか、
うん、
なような気がするなっていうのは思いました。
うん、そうだよね。
なんか人生が楽しくなりそうだよね。
うん、なりそう。なんか主体性を持って生活できそうですよね。
うん
うん、
なんかちょうどこの話を、まあ、普段、ちょっと毎週朝会ってるメンターみたいな人がいるんですけど、その人と話したときに、そのデザインとかクリエイティビティみたいな話したら、まあ、結局僕はそれは、なんか今回このパークアットとして、まあ、好奇心こそが、なんか全てのスタートなんじゃないかっていうのを気づかされたみたいな話をしたら、いや、そうなんだよ。クリエイティビティとかアイディアってめっちゃなんかかっこいいものを作るみたいな話になるけど、今ある自分の生活、身の回りをより良くするっていうことからしか始まらないじゃんっていうことを言われて、ああ、もうそうだよな、なんかこうだったらいいのにな、みたいなところから全部始まっていくわけだし、なんかそういうことを、なんか人の、まあ、お式性の中でこうやっていくと、まあ、せっかくなのになんかつまらないものになっちゃうよなっていうのがやっぱりあって、で、なんか実はなんか本当にそこの一線を越えるか越えないかっていうのが、なんかこう、クリエイティビティみたいな、そのなんか小難しい言葉で、ちょっと隠れちゃう話の、なんか実は本質なのかなっていうふうには思ったりはしていて、で、なんか、この間なんかね、サンディとかユーコスとかと一緒にやってたイベントでも、なんかその、こう、なんていうんですかね、社員のそう、クリエイティブマインドとか、どうしたらいいんだっけみたいな話とかも、まああったりするけど、実は結構こういうワークショップって、重要あんじゃないとかってすごく思ったりしたんですけど、なんかこういうのなんか、なんかほら、僕ら C&R って、C&R の C ってカルチャーじゃないですか。カルチャー&リレーションズ。で、なんか割とその企む内のそのカルチャーデザインみたいなこととかをやったりはしているんだけれど、きっとなんかそういうアイデアが出やすいとか、なんかみんながすごく興味を持ったことが話しやすいとかっていう環境を作る上でも、なんか企む内でもこういうワークショップやったら面白いのかもなと思うし、社外の人もなんかね、なんかちょっとそういうのをやってほしいみたいなことがあれば、なんかね、できたら面白いのに、もっとみんなが好奇心を持ったら、社会変わるかもなとかって思ったりしたんですけど。
どういうプログラムになったらいいんでしょうね。なんか、すごい、そういうレクチャーになると、いきなりなんか面白くなさそうというか、
うん、
なんかこう、どういうふうな形だったらいいんだろう。
なんか、答えを求めないのはいいのかもなとは気がするけどね、なんかこう、クリエイティブにこれでなりましたよねみたいなことではなくて、なんか、
うん、
なんでしょうね。まあ僕が昔通ってたワークショップとかだと、まあカメラマンの人と一緒に、なんかこう一緒に写真撮りに、ただ街を歩くっていうのをやってて、で、カメラマンの人が、あ、ここでカメラ向けるんだとか、なんか結構自分じゃ、なんていうんですかね、すごく目立つものとか事件とかをこう撮ろうとするけれど、なんか本当に、なんですか、アスファルトの隙間からこう生えてる雑草を撮ってたりするのを見たりすると、あ、こういうところも見たりするんだとか、あ、確かに面白いねとか、なんかそうすると自分が、あ、なんていうか、また別のものを見るようになったりとか、なんかとにかくそういうの、うん、なんていうか、意味があるかないか考えないで常にこうやっていくっていうのもいいのかなと思ってる。
うん、
確かに、
うん。うん、それはありそうですね。
うん、
なんかパークアップ1回目終わった時の振り返りで、迷ったらここに立ち返ろうって、
うん、
自分たちでメモしてたやつで、
うん、
個人じゃなくてなんでコミュニティで学ぶのかっていうところで、うん、こうみんなで学ぶことで学びの深さのテコにするっていうようなことを書いてたんですけれど、
うん、
なんかそういう自分の好奇心がどこにあるかを見つけられたらもちろんいいけど、うん、いきなりそこに行こうとする前に他者の視点をちょっと借りてみるっていうようなことをたくさんするだけでも、うん、なんかまずは面白いというか今までと違ったものの見方とかヒントになっていく、
うんうん
かもしれないですね。
うんうんうん、そうだよね、うん。
なんかね、好奇心のこう見つけ方多分人それぞれだと思うから、うん、なんかそういうのとか聞いたらすごい楽しそうだなと思いますね。
うん、
なんかこう、うん、ハマっていく瞬間とか、
うん、
これって面白いかもって思うのって多分全然、なんかセンセーショナルな出来事に出会うとかじゃなくて、
うん、
なんか違う時、ふとした瞬間にめっちゃ面白いと思うこととかたくさんあると思うんですよね。うんうん、なんかその、みんながどういう風に感じるかとかっていうのを知れるだけでも結構楽しいだろうな、
うん ね、最初は真似でもほら、いつしかもう勝手に自分の独自のやり方に変わっちゃってたりするじゃないですか。うんうんうん、なんかね、結構割とそういうの真似しないようにとか影響されないようにみたいに思う節もなくはないけど、なんかまあ最初はね、そういう、あの人なんであんな面白いのいつも見つけてくんだろうと思ったら、その人に対してのこう好奇心で見ていくと、うんうん、あ、そういうことかとか、なんかいろいろね、なんか好奇心の入れ子構造になってて、あの自分のこう発見につながっていくのかなと思ったりはしますけどね。うん、
そうですね。ね、なんか今回その私たちがお話を聞いた3名の方たちのバランスがちょうどこう、
うん、
いい意味でばらけていたというか、うん、目的も違うし、視点も違って、うんうん、岡崎さんの講義の時に養老孟司さんの言葉を紹介していただいていて、うん、対人の世界と対物の世界っていう話をされてたと思うんですけれど、まあ、対人の世界っていうのは対人とか対環境っていうところで、まあ、あの岡崎さんのお話で言うと、コロナになってこう人と会えなくなって寂しいみたいなことで孤独になるとかがあったけれど、対物の世界っていう、こう自然とか物っていうものに対しての世界では、うん、まあ、そこは閉じられることがないっていうような話をされてたと思うんですけど、なんかその人に対して興味を持つ人と物に対して興味を持つ人ととかっていうのも、うん、なんか本当に様々なのかなと思うので、なんかそういう幅、いろんな幅のいろんな人の視点に立てるっていうのはすごい貴重ですよね。あんまり普段ないんですよね、うん、そういうことって、
うんうん、そうだよね。そう、なんかその具体と抽象とかもそうだし、なんかそのいわゆる表と裏とかも多分あるなと思ったりはしていて、その対物対人みたいな話聞いたり、まあ3人の話聞いてて、まあ、ふと思った時に、例えば旅行行ったら、旅行行くことがまあ一瞬目的なんだけど、実はまあある人が言ってたのは、その旅に出るっていうのは元いた場所の魅力を感じることであるみたいなこととかを言ったりしていて、なんかいろんな目を持ってると多分そういうことにも気づけてきたりもするだろうし、まあ多分ね、内心、あ、やっぱうちが一番だねなんて思ってるわけじゃないですか、長い旅行から帰ってきたりすると。でもなんかまあそれに気づいてないケースも、まあ言葉にしてるのに気づいてないケースもあったりもするし、なんかそういういろんなこと、もうすべてのところになんか何かの種があるわけじゃないですか。なんかそういうのをね、こう感じさせてくれて、ね、三人、その三者の視点ってすごく良かったなと思って。
ね、すごく楽しかった、うん。
なんか次回以降のやるんであればハードルが上がりそうなぐらい、なんか結構、自分たちの中では結構ね、いい回だったなっていうのありますよね。
うん。なんか人の数だけ視点があると思うと、ゲストの方、どんな人を呼んでいってもなんか新しい視点に出会えそうな気もしますよね。う
ん
う
んうん、いろんな人のこう観察力とかを集めていくのも面白いかもしれないね。観察収集みたいなね。
うんうん、
面白そう、
ね。そういう意見も上がってましたね。また同じテーマです。
うん、
あの、違う人の意見を聞いてみたいみたいな感想も出てましたね、うん、メンバーから、うん。
それこそね、今度写真家の方とか、カメラマンとか、
うんうんうん、
あ、カメラマンも写真家も一緒だね。写真家の方とか、画家とか、うん、そういう人もいてもいいかもしれないですよね。うん、
確かにね。
そうそう。なんか、ちょっと話それちゃうんですけど、うん、TikTok で、なんかたまに流れてくるやつで、これから旅行行くグループにインスタントカメラ渡して、これ撮ってきて、
うん、
旅行の間に。撮り終わったらここに送ってって言ってる人がいるんですよ。
うん、
で、それ渡された人たちが面白くてこうパシャパシャ撮ってくれて、うん、送った後に、その写真を現像して、一個の動画にして送ってあげるんですよ。その撮ってきてって頼んだ人が。で、そうすると、すごいこう本人、旅行には行ってないし、知らない人が編集してるから、写真だけを見て編集してるんですけど、うん、それがすごいなんか、ハートウォーミングというか、
うん、
なんか、知らない人が、その行ってる人たちの写真を見て再編集して送ってるんだけど、
うん、
なんかそれもすごい、旅行に行った人たちからも新しい発見というか、
うん、
なんかすごい面白いなと思って見てて、こういうやり方とかもなんかありそうだなっていう。
そういうワークも面白いよね。
面白そう。
うん
うん
うん、なんか写真ね、ランダムに渡せば、その時系列に並べる以外の視点もあるじゃないですか。
そうそう。再編集されるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
とか、なんかセレクトもね、してもらったりしてもいいかもしれないし、うんうん、あ、なんかそれワークとしても面白いかもね、なんかね。
うん、見てみたい。
うん。
見たいですよ
ね。うん、
よく結婚式場とかでもね、たまにこうインスタントカメラ渡されて、テーブルごとにとかも、ね、ああいうのもなんか、ここ撮ってるんだみたいなやつ、結構面白かったりします、ね。
なんかインスタントカメラってのもいいよね。その、要は、撮ってるものも見れないし、撮ってる側もね、撮ってる時も。だけど、あとは、その、まあ、何撮ったかって、もういちいち、でも覚えてないじゃないですか。デジタルみたいに見返さないから。
見返せないみたいな。
だから、二度驚きがあるかもしれないですよね。その人の編集で、あ、こういうのなのか
っていうのもあるし。
そうそうそうそう、う
ん。
案外フィルムって思うように撮れなかったりするじゃないですか。なんかその色が、ね、暗すぎてなんかだったりとか、指が入ってたりとかね、よくあるじゃないですか。そういうなんか驚きも、またその旅のね、あの、空気をこう蘇らせるところもあるし、面白いよね。
うん、面白い。横にずらすっていう、その視点、うん、人をずらすって方法もあるし、
うん、
今回のパークアットの3ヶ月間みたいに時間軸でずらす、自分の中で時間軸でずらすっていうのも、なんか縦も横もどっちも面白そうです
よ。うん、そうだよね、うん。
確かにね、自分の主観みたいなの変わってくるからね、うん、面白そう。
なんか自分が考えてたことってメモとかしてないと結構忘れちゃって、あたかも今の自分が考えてることがずっとそうって思っちゃう。
うん、
ね。
メモしててもなんで書いたんだっけなって思う時もあるし。
うん、
そうそう。
それなんだっけみたいな。
そうね、ある。
なんだっけってなるのが、あの前、タクラムで、あれなんて名前だった、タクラムライフだ。あのメンバーにみんなにこうライフスタイルとかハマってることとか聞いてるシリーズがあるんですけど、うん、その中でメグさんが本に書き込みするって話してて、うん、でそれをなんか後日読み返した時に、あ、この時自分こういう感想を抱いたんだっていうのが、また読んだ時に知れて楽しいって言ってたんですよ、
うん。
なんかそういうなんか自分が今感じたことをメモしておくとか残しておくっていうのも、なんか面白いなって思いました
。うんうん、あるね、確かに。僕ずっと変わらないやつとかもあるもん、たまに。
あります
なんか、なんかこう書いたら、あれ俺前も同じこと書いてんじゃんっていう時、はい、結構ありますよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
めっちゃあります。
もうそれは多分自分の中で変わらない、こう、価値観なんじゃないです
か。ね、そう、うん。普遍性みたいなのね、そこで獲得してるんだろうなとも思うし、うん、真逆のことを思ってる時もあるし、ものによってはね。それ面白いですよね。
ありますね。うん。
いや、なんかちょっと3回目の構想もちょっと膨らんでくるので、まあ実施するのかどうかも含めて、検討して。
今回結構内容の話を振り返ったり感想を話したりしてますけど、
うん、
マークアットコミュニティっていう意味での、うん、コミュニティのあり方とか、うん、あのあり方みたいなところもなんか振り返ったりまたしてみたい
です、ね。あ、そうですね。まあそもそものね、うんうんうん、僕らはその深掘りするのはコミュニティの作り方とか運営の仕方みたいな話だったりもするので、はい、うん、でちょっと近いうちに次回そのこの2回やった上でのコミュニティ、それぞれのコミュニティ感とか、こう気づきとか、うん、なんかちょっとそういったところを話せるといいかもしれないですね。
そうですね。あの、うん、一緒にやってくれたトゥクビとカシコちゃんも。
あ、そうね。運営メンバーも入れて、はい、5人ぐらいで、ちょっとざっくばらんに話せるといいかもしれないですね。はい。
ぜひやりましょう。
やりましょう。今日は、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムキャストでは、ハッシュタグタクラムキャストをつけて X に投稿していただけるとメンバーがそれぞれ、コメント等々を見ておりますので、こんな、テーマで話してほしいとか、ポッドキャストの内容についてのご意見、ご感想などもどしどし送っていただけると大変嬉しいです。